皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。さあ、ではそろそろ始めましょうか。
お願いします。
今日はたっぷりご質問もお受けする時間あると思います。こうやって今いろいろ申し上げましたけども、その乱世といいますか、時代の変わり目を生きるというのは非常に私は重要なことだと思います。何事もですね、終わりと始めというのは最初と真ん中とは全然違うんですよ。始めもなく終わりもないっていうのはですね、これまたこれでいいんですね。山本線みたいなのはどこを終点って言ってもいいってやつですね。でもね、始めと終わりがあるものっていうのは、ここはよく気をつけなきゃいけないんですよ。人生って始めと終わりがあるでしょ。国も始めと終わりがあるでしょ。必ずこの始めと終わりっていうのはこの真ん中と違うんだってことを認識しなきゃいけないんですね。例えばこれ全部同じなんですよ。経済で言ったら、経済っていうのは人間の生きてる間としましょうか。人間の人生における経済だとしましょうか。人間の人生における経済は等価交換ですよね。お金払って物を買うという等価交換ですね。だから経済原理といえばみんな等価交換だと思ってるんだけど、そんなことはないですよね。子供生まれた時等価交換じゃないですよね。どんなに大金持ちでもお金握ったら生まれてくる人いないと思うんだよね。どうでしょう。最初はお金をお小遣いをもらうとか、この商品もらって売ってこいって言われたり、一番初めは同様じゃないですか。でしょ。人の一生の中における経済活動の最初は必ず同様でしょ。同様がなかったら何も始まらないでしょ。奪ってくるってのは最初は同様なんですね。あれさ、重要なことなんですよ。で、終わりもこれ同様なんですよ。誰か持っていっちゃう、握りしめてだってですね、焼かれちゃうだけだよね、ガソリンとか。やっぱ持っていけないじゃん。だから結局、人間の経済活動も始めと終わりがあるときは、贈与で始める、贈与で終わるんですよ。ですね。だから、ドルとユーロの体制もそうなんだけど、こうなってるでしょ？古い体制が終わって、そこからまた始まるわけでしょ？こうなったときに、ここも贈与なんですよ。で、ここは等価交換でね。ですから、いつまでも等価交換にしがみついてると、すべて失います。ね、ほら。死ぬ間際までさ、株、上がった、ええわ、これ、下がったっていうんで、ぽっくり死んじゃったとかね。なんともならんでしょ。なんともならんのですよ。外貨準備ね。こんなに外貨準備持った、世界一外貨準備持った中国に威張ってますよね。どれも終わらせてくださいな。ただの紙くずじゃない。今紙にもならないから、電子情報だからね。終わるときは必ず何か変えとかないと贈与できるものにね。だからこう買っとってですね、中国なんか本当にバカなのは、それアメリカドルを持ってるだけなんだから、ドルが終わるんだから変えとかなくちゃ。国民の生活だとか知識だとか経験だとか、紙幣がダメなら金だとかね、変えとかなくちゃ。それは変えるっていうのもですね、 ここで終わりだと思うとほとんど選択肢がないんですよね。ゴールド、ただお金だゴールドとかですね、まあ、家屋敷とかですね、あとはその金の仏像とかね金の仏像作って一生懸命拝むでしょ。無税なんですよ、
知ってました？
相続税が金の仏像ね作るでしょ。でこれね一生懸命拝むのよ。信仰の対象にしたら相続税の対象外ですから、ね、その代わり相続税逃れだと思って仏像を作ったことバレたら普通に課税されますからね。だからやっぱりね死ぬ30年ぐらい前からね20年ぐらい前かな、ちゃんとね巨大な金の仏像を作ってね贈与の準備しておかないとそれはもうね最後ね死にそうなのに病院入ったらいきなりねこれ仏像に変えてくれてそれアウトですからね。ね仏像を作ったらね毎日しっかり拝まないとね、ああ大丈夫ですよ。信仰の対象は、相続税の対象外ですから。ではまあとにかくですね、終わるっつったらこれそれぐらいしかないんですよ、はっきり言って。次何するかを考えなかったらね、だから今のこのドルをですね何に変えるかとか、ゴールドを何に変えるかとか、次の自分の人生の元に変えないと、ね、ここはだからこの時代を超えるって発想がどうしてもいるんですよ。時代を超えるという発想が、例えばこれから江戸時代が終わって明治時代になる、明治時代に自分は何をしようか、その新しい時代の発想があったらね、そのお金で何をしようか分かるわけですね。例えばその会社を退職して自分で会社を起こそうと思えばですね、資本金にするとかね、当座 の生活資金にするとか変え方あるじゃないですか。やっぱりねこう贈与でつながってるんですよ、このところが等価交換じゃないんですよ。だから等価交換でないってことはあんまり細かい計算できないってことですね。利回りの計算とか、まあ、ざっくりざっくりもできるかどうかです。一か八かって世界出てくるわけですよ。今申しましたよね、これが私ね、ビッグバンだと思うんですよ。例えば皆さん見てください、金融の世界っていうのはですね、大手の金融機関があるんだけども、あれどんどんどんどん小さくしてるんですよ。専門能力持った人って今ね、どんどんやめちゃったわけ、はっきり言って今までね。国内の金融機関うるさいでしょ、経営がね。で、給与も出しませんから、外資系の金融機関やヘッジファンドにどんどんどんどんあれみんな転職してたんですよ。ところが最近そっち仕事がないでしょ。何やってるかっていうと、まあ本当にね、細々と暮らしている人もいるんですが、本当に実力がある人は個人でコンサルタントやってるんですよ。でコンサル先がフルスの会社、フルスの大手の金融機関とか保険会社とか、こういうとこをお客にしてるわけ、はい、営業だけなんですね。営業だけじゃないですよ、専門的なサービスの方なんですよ。さまざまな分析だとかですね、あるいはなんか総務関係の仕事だとかですね、 PR の仕事だとかね。私も最近ですね、大手の金融機関は特にそうなんですが、なんか空っぽなんですわ。まともなやつ残ってないんですよ、って言って仕事できるやつ。それは仕事を覚える機会も与えられてませんから。コンプライアンス、コンプライアンスで。だから本当は何かやろうとすると仕事できる人ってみんな外にいるんですよ。で、傑作なのはこの10年ぐらいそうなんだけど、出戻りが多いってことね。出戻り。で、出戻りも戻るって嫌だからって言って戻らない。その代わり、親密な関係がある、お互い親密関係ありますから、独占的にある部分で契約を結ぶんですよ。だから専門サービスを受け持っている個人や複数数人でやってる会社結構あるんです。今中がダメだから、これ言ってみればですね、本物の金融ビッグバンなんですよ。金融業界のビッグバンですね。だからやっぱり、ね、仕事できる人っていうのはそんな形でね、何らかの形でフルスの会社と仕事することができるんです。私今度これが製造業で本格的に広がっていく感じがするんですよ。今度この間こういうケースありましたね。ある大手のメーカーを退職した方がですね、ある国立大学の技術職員でね採用されたんですよ。すごいですね。やっぱそのものづくりの現場知ってる人でなくてできないことってあるんだね先生じゃできないことって、ね、そういうこと今ね普通にやる時代なんだね。昔はみんなが年功序列でね、メーカーでも大学でも行ったのが今こう自由に行き来しますね。だからこうやってですね、人材今どんどん動いてるんです。一つの組織で終わったのもですね、その次がある時代ですよ。だからまあね、退職金もらうなりなんなりねして、それをどう次に生かすかですよね。だから贈与と贈与なんだから、こっちがまあ 手に入れる方でしょ、こっちが出しちゃう方だから義務ですよね。だから手に入れたものを何に使うか、技術を何に使うか、お金を何に使うか、人脈を何に使うか、この発想が今一番重要です。対戦が終わる時というのは今までのゲームのルールをやめなきゃいけない、どっかで今までのゲームのルールをどっかでやめて、一旦何かを引き上げてそれも受け継ぐんです。未来がないとそれが分かりません。未来にイメージを持たないと、まあ、金は使えないんです。結果的に私はこれから結構そうやって自分で起業する人ってのは出てくると思います。で、勉強っていうのもですね、もう今の日本の学校は全然ダメですから、しかしこう制度を変えるってのは難しいんですよ。制度を変えたら難しくて、で結果的にはみんな学校行かなくなるんじゃないの、今のあの福島みたいに。逃げちゃって学校行かないよね今ね。学校子供集まんないでしょ、多分あなたの友達に行ってもしょうがないっつうんで。これは企業が変われば一発で変わりますよ。そのだってね、意味ないじゃない。だって最近の20代とかすごいですからね、一流大学出た人は何も仕事もできないとか、もうね、毎年すごいんです、知ってます、最近の若い子たちっていうのは。まず3年いればいい方だよね。30まで同じ会社にいるってのはよっぽどしがみすぎ方だけですよ。あとね、本当に人材生かして30までできる会社って本当少ないですよ。どんどん入れ替わっちゃって、でもうね、それこそどっか会社入ってですよ、1ヶ月やめればもう中途採用だからね、あれ。だから結局はですね、本当のところ学歴も関係ないんですよ。1ヶ月やめれば中途なんですから、よく見てみれば学歴関係なくて仕事できるかできないかなんですよ。もう実質的にそう変わってるわけね、世の中。そうなってくるとですね、本当の実力を身につけるのが一番大事なわけですよ。だから私は前から言ってるけど、30歳ぐらいまではやっぱり学校だね、どう考えても。で、特に20代から30代までは要するに実際働きながらの勉強ですよね。ね、だから20から30は言ってみれば実践教育ですよね。こんな感じやったらいいと思いますよ。今その子供たち見ていて一番足りないのは実践教育です。アルバイトしますっていうのはね、昔とだいぶ違います。アルバイトしてると確かに作業をやるんだけど、職業人としてその必要なことを教わってないケースが多いんですよ。職業人っていうのは作業する人じゃないからね。ただ作業する人のことは奴隷と言うんですよね。そうですよ。自分の意思に無関係に金のために働く人のこと、それが奴隷って言うんです。スレイブってそのことですからね。よく皆さん字を聞いてください。決して肉体的に拘束された人ではありませんからね。奴隷というのは自分の意思と無関係に言われたことをやる人、これ奴隷と言いますから。で、今奴隷やってるだけなんですよ。だから自分で考えるということは困っちゃうわけ。だから店長とかなりたくないんですよ。奴隷に安住してるわけですよ。だからそれはもう昔から言う通り、奴隷ってやられて安住しちゃうんですよ。全然ダメだから、こんなの何十年やってたってですね、本人も世の中も全然良くなりませんから、向上心を持って日々生きる、その実践をどうしてもできるようにならないとダメなんですから。これはね、本当にね、専門職でもすごいんですよ。まずね、よく聞くのがね、ドクターたちね、お医者さん。もうね、最近の学生新卒で入ってくるでしょ、学校出てさ、ダメな人が多いんですって。弱くて精神的に、看護師さんと一緒に仕事ができないとかね、患者さんとろくに話ができないとかね、でもね、なんかいやね、出勤拒否なんだって親が出てくるとかね、親が来る病院ですね、漫画みたいなこと でまず一番悩んじゃうのはやっぱ現場の看護師さんとかスタッフだし、受付だとかレントゲン技師とか、それから院長さんです。私のよくそういう相談来ますよ。だからいつも流されるんです、お宅だけじゃありません、最近どこでも来るんですよ、ね。本当なんですから。だからね、学歴関係ないです。そのね、いわゆる本当ね、医師の国家免許だってさ、医学部出てね、医師の国試合格する人でもね、若い人そうなんですよ。これやっぱ何か違うんですね。 だからそこはしっかりこう実践をさせていかないとダメですね。だから皆さん、あの奴隷ダメですよ。奴隷育てちゃう、ね、だから今のアルバイトっていうのはよく見てると奴隷育てるケースがあるんですよ。あれじゃあまずい、何年やったって絶対向上しませんね。それからお金のことなんですけどもね、まあお金どうするかって話多分なってくるんですね。で、国内については当分物価上がりそうにないですよ、この様子だと。当分物価上がりそう、当分とは1年ぐらいこの1年は日本国内は物価はまずは安定してるんじゃないかな。この1年ぐらいはね、1年経ったら分かりません。どうしてかっていうと、本当に世界の流通網が断たれた時に何が起きるか分からないんですよ。でもそれはおそらく物価の上昇ではなくて、日本みたいな国ですから、金があっても買えないという時代じゃないかな。例えばですね、貿易が止まっちゃった、いろんなケースが考えられます。さっき言った中国がいよいよ国内が大動乱になっちゃって、銀行取り付け中心で、ね、大動乱になっちゃって物の出荷ができなくなっちゃった、物の生産ができなくなっちゃった、止まりますよね。中国共産党が瓦解すると北朝鮮も瓦解しますよね。おそらく北朝鮮の最後はリビアみたいなもんだろうと思うんです。偉そうなこと言っても最後はさ逃げ出すんじゃないかと思うんですよ。ただ分からないけどね。でベトナムもそうなる可能性ありますね。だからずっと朝鮮半島からベトナムの方まで流動化しちゃいますよね。で、いろんなそのシナリオ考えられますが、海賊みたいなのが出てきて、今でもよく出ますよね、海賊ね。物の輸送が途絶する可能性ありますよね。あるいはそのイスラエルとイランが本当に戦争を始めて、ペルシャ湾から石油出なくなる可能性ありますよね。これら全部ですね、日本国内の今の我々の衣食住に不足をきたす時代ということがありますね。そうなった場合に、例えばガソリン価格高騰する、高騰するだけじゃなくて手に入らないって可能性あるでしょう。まあ日本人のことですから、この間の震災の時みたいにね、まあ暴動にはならずにある程度それなりに秩序を持って物を分け合うかもしれませんが、しかし遠くの人言ってましたけど、あれあと1週間続いたら暴動だって言ってたもんね。あの油不足、あと1週間続いたら暴動だって言ってたから、まあそういうふうになる可能性も大いにあるんですよ。だから非常にここは大変なところだと皆さん思った方がいいと思いますよ。そうなった時、まあやっぱり今までと同じ生活を維持できなくなる可能性ありますね。それから地震のこともそうですね。それはまだまだ起こり得ますから、だから日々皆さんは、まあ、我々はですね、なんていうんですかね、臨機応変にいけないとね、将来どうするか決めとくと同時に臨機応変にやらないとダメですよ。その安心しきっててはいけないですね。今日今から何か行動しなきゃならないかもしれませんね。だからそういう覚悟だけはいつも持っていないとまずいですね。今回の震災でもそうですが、やはり一番必要なのは友達ですね。物、金、情報、すべて友達がないとうまくいかなかったですね。仲間ですね。やっぱりどういう仲間を得てるか、持ってるかっていうことが、やっぱ最後のこういう時、命綱になりますね。やっぱ孤立すると難しいですね。孤立してると、それこそ津波が来るって話も知らないってなっちゃうしね。どこで何が売ってるって話もわからないし、これから世の中どうなのかもわからないし、孤立するの最大の問題ですね。孤立が問題だから、よく友達と情報交換しながら、まあ、生きていくということですね。それで面白いのはですね、東京あたりじゃ、東京一極収支がもう終わってきてるんですよ。で、厚木藤原宿ってございますよね。厚木藤原宿の幹事さん、神奈川県の厚木さんですよね。厚木でカバン屋さんやってるんですよ。あといろんなことやってるんですが、カバン屋さんもやってる、これ昔からやってるんですけども、結構若い人向けの商売なんですね。年配向けの人で若い人が好むようなカバン売ってるんですがね、震災経験にものすごい変化が起きたんですって。東京と全く同じものすごいアグレッシブな品揃えに変えたんです。売上が3倍増です。 300% 超えたって。 最近みんな東京行かなくなっちゃったんですよ。厚木から新宿までってですね、急行電車でもね1時間ですよ。だからもうね、ついこの間の震災までは厚木でそんなねおしゃれなカバン買う人がいなかったですよ。みんな横浜か東京行っちゃってました。最近行かない。震災でひどい目にあった人たくさんいるんですよ。あの日電車が止まってねひどい目にあった。だから最近よく電車止まんのよ。安全第一ですから。雨が降りゃ止まるし、雷が落ちりゃ止まるしさ、人身事故で止まるしさ、地震が起きりゃ止まるでしょ。本当に東京を怖がってる人多いです。だから地元のお店が東北と同じ品揃えしたら3倍増ですって。で飲食もそうです。飲食の人は新聞載ってると思います。都心の飲食は全然ダメなんです。皆さんですね、地元で召し上がるんです。だから東京と同じものをするとうまくいくんです。これは大きく人の意識が変わってきた証拠です。やっぱり東京一極集中はもう終わっています。間違いなく地方に出てきています。それから東京とか千葉で放射線量が高い地域があります。あの地域にいる子どもさんや子どもさんがある家庭とか企業が本気で脱出を始めています。東京なんかでもですね、もう東京を出てよそに行く準備をしている企業が結構出てきました。これはまずいっていうわけで、長期被曝はこれまずいっていうことで、本気に出る準備するところ出てきました。東京でですよ。だから千葉なんかではもう移住が始まってます。この間もううちのお客さんの一人は遠山郷に移住ですよ。本当なんですよ。旦那はしょうがないからしばらく東京で働くと、奥さんと娘さんがいるんですよ。遠山郷の保育園に入って地元で暮らすんだって。地元もびっくりしてる。なんですかって言ったら、いや放射能があるから。柏高いんですよ、線量が。で富山富士山学校にまず旦那さんだけ来てたんで、旦那さん気に入って今度奥さんと子供連れてきたんですよ。それが下見だったらしい。でこれは OK と奥さんが言ったらしくて田舎の山の中で子供育てるんだって。すごいですよ。もう音を立ててみんな逃げ始めてますよ、東京から。だからまあそういうのもですね、基本的にはなんていうの、今見てますよね。気にしない人は気にしないんですよ。まあ私51ですが、もうこの年になったら関係ないんですよね。やっぱ子供さんとか妊婦さんがいる人たちは全然違うんですよね。だからね、そのやっぱりこの物の見方がねだいぶ変わってきましたよ。おじさんの発想は通用しませんもん。放射能ぐらい大丈夫なんだ、お前文句言わずに働けねえだろうから、ダメです。福島もそうです。福島は結構ねそういう経営者はものすごい今反発が集まってる。無責任だってわけ。無責任な経営者、すごい反発が集まってて、だからみんな家族ありますからね、会社がそこだって行くしかないんでしょ。おかしいって話、今むしろバタンで上がってなんか出てきてるんですよ。だからやっぱりここはですね、まあね、やっぱ弱者の見方というのをやっぱりちゃんと見ていかないと難しい。これだから震災経験に一気に変わりました。まあそういうことがやっぱりこう実際にこう起きてきてますんで、ですからこれでもう一回なんかね原発で事故が起きたり、あるいはなんか地震が起きたりするとですね、もうこれ決定的になると思いますね、日本は。でもう中央に対する信頼、学者に対する信頼、地に落ちちゃいましたね。今度起きたらもういよいよこれおしまいでしょ。だからあとは本当に自分たちで生きていくしかなくて、やっぱ地域でリーダーを盛り立てて、本物のトップリーダーを盛り立ててやっていくしかないという、そんな状況だと思いますね。でそのまあ日本の歴史はさっき言ったように民治が基本なんですね。民がその元気な民が自分たちでこう生きていくというこの世界ですね。まあ京都なんかもそうですよね。特別な支配者が一人いるわけでもなくて、まあやっぱり民が自分たちでこう生きていくという、その伝統は関西、特にね京都大阪は強いと思います。それに対して東京都とかどうしてもやっぱりお上あっての東京の江戸ってところが強くてですね、意識だいぶ違うんですよ。東北はもっとそうですから、もう上位下達でですね、あそこは今変わり始めてるってことですね。自分たちやらなきゃいかん、特に被災地の方ですね。だからこの延長線上にあるのはやっぱりその本物のなんていうんですかね、文献化した日本だと思います。ですから地域ごとにそれこそ言葉も違う、産業も違う、ルールも違う、そういう時代に向けて今我々は間違いなく動いているというふうにお感じいただいたらいいと思います。 で、ですから皆さんもいろいろですね、そういう変化をご自身で感じてみられるといいと思います。東日本は急速に変わってますから。だから食べるものそうですね、あの放射線が入ってる危ないものは皆さんも買わないですよね。なんかさっき大阪の方に伺ったら、大阪でだいぶ福島のものが福島の野菜売ってるっつうんだよね。安いんで、まあ、買ってるんだっつうんだよね。まあ大丈夫なのかなと思うんだけど、東京じゃまず売れないですよね。売ってるけどもみんな買わないですよね、怪しいから。まあ、放射線量は低ければ低いほどいいですからね。そんなも余計な放射線に被爆する必要なんか一つもないですからね。まあ、この1年ぐらい我慢するだけでもだいぶ違うんですよ。まあ、この程度の、ね、被害で済めばってことですけどもね。でもう実際に白血病で人は死に始めてますからね。福島白血病の死んだ人と白血病が見つかった子供さんとか出てきてますよ。もう地元の皆さん戦々恐々なんですよ。それがあるからまたね、この後ろ旗上がってるんですけども、だから東日本は今急速に変わりつつありますね。間違いなくこの古い時代に戻らない、どんどん変わっていくって感じですね。で特に福島 の, その原発の20キロ30キロのところもう前住めなくなったとかありますよね。本当に人生模様様々ですね。もうねさっと頭切り替えて仕事すぐ持った人はもう今随分馴染んでますよ。もういかんと思って原発事故直後に地元を捨ててしばらく戻れないから、でどこでも仕事持った人はもう大体うまくいってますね。で今だからね、そのギリギリのところなんですよ。残った人たちどうするかですよ。ね、新潟や群馬に避難所にいた人たちもちょうど戻ってきてるんですよ。さあ戻ってきたけど今更どうしようかって話があるわけね。仕事ないことが多いんですよね。でまだ放射能あるでしょ。やっぱりね、決断は早い方がいいですね。見てると普段から考えてるかどうかなんですよ。普段からよく考えてればさっと決断ができますでしょ。そのね、こういう時に逡巡するとね、ろくなことがないな。さあ東電からいくら、ね、金もらえるかって話、あれ先だけの話ですから、生活の話じゃないんで、やっぱりね、まず自分の生活未来のことを考えて決断するときは早い方がいいですね。つくづくと見ていると思います。だからやっぱり特に放射能災害なんかが起こるのは国は一つの手間にならないってことだね。でね、その放射能があると消防も来ませんよ。医者も逃げ出す、消防も来ませんからね、完全に取り残されるんですね。あれはよく皆さんよく覚えておいてください。本当に放射能が来たら誰も助けに来ないですよ。みんな逃げちゃうからね、完全にあれ見捨てられますね、放射能来ると。今回そうだったですから、だからあれはもうまずいですね。でも実際日本に原発ありますから、そういう時はそういうもんだというふうに思っておいていただいたらよろしいと思いますね。で電力は当面あの火力発電がありますから大丈夫です。火力は今相当ありますから、火力発電で当面乗り切れるでしょうから。で最後はあのさっき言った新しいエネルギー、宇宙エネルギーでよく言います、あれを使ったあの核融合でしょうね。放射能を出さない核融合ってできるんですよ。放射能を出さない核融合ってできて熱だけ出るんですね。水素をヘリウムするときの、だからこうなのかな、40水素をですねヘリウム、2つのヘリウム原子に変える、ね、で核融合ですね。これ放射能を出しませんから、生体でやります常温核融合で、放射能を出しませんから熱だけ出るんです。これがおそらく究極の発電の、あるいは熱を取るエネルギーです。これ永遠にできますから。これ逆もできますから。逆もできるんで。だからぐるぐるぐるぐるやってる。これは本物の水素エネルギー。太陽はこんなにですよね。だから今の原子力発電というのは、中途半端な技術なんですよ。非常に中途半端で、まずウランとか、ああいう重金属なんて使うことそのものがね、危険、極まりないんですね。重金属なんてのは普通自然界にほとんどありませんから、あんなものをですね、何百トンも使うんでね、部の骨頂なんですね。危険すぎるわけですよね。ウルンとかプルトニウムとか。で、これはもう、水素と元素番号の1番ですよ。ヘリウム2番でした。こういうものをやっぱり使えばいいわけですよね。このが、安全ですよね。で、放射能出さないで、常温核融合でやるという、これが究極のエネルギーじゃないですか。だから皆さんも面白いですから、いろいろこれは でね、これもそうなんですけども、やっぱ触媒がないと常温活用いかないんですよ。この場合は水がポイントなんですね。電気通しやすい水か通しにくい水かってだいぶ違うんですよ。まあだからこういうこともだんだんだんだんいろんな知識の皆さんも身につけてくることになると思いますから、いろんな実験とか何かあったら皆さん試してみたらいいと思いますよ。実は今日もそうなったんですけど、うちにですね水素電池の実験するプラモデルがあるんですよ。ミニカーがあるんですよ。それはね、水を電気分解して水素と酸素に分けるんです。これぐらいの車なんだけど、水素と酸素のタンクがあって、水を電気分解してこのタンクに入れるんですね。で、今度はこの水素と酸素を水に合体させた時にエネルギー出るわけね。で、これ電気に変えて動くというね、ドイツ製のね、おもちゃを持ってるんですよ。これ何が難しいかというとですね、水って電気通さないんだね、基本的には。だから普通の水入れてもほとんどね、電気分解しないわけ。で、理科の実験だと、水酸化ナトリウムを普通入れるんですわ。ただこれ劇薬でございましてですね、金物なんかですけど良くないね。で、高島さんのとこのエナジー水ね、酵素水。あれを入れたらこれがよく行くんですね。高島さんとこの酵素水がね、あれよく電気通すんですね。でもなんかさらに不思議で、普通これ電気分解してもせいぜい 3,4 分しか持たないのに15分回るんですよ。15分ぐらいなんかねずっと動いてるんです。で、これね、水の電気分解ですから水素と酸素の比率が、ね、2対1なんですよ。 2H2O ですから、これを電気分解しますから、要するに O2 プラス 2H2 ですね。だから酸素1に対して水素2なんですよ。だから普通にやるとタンクの中の容量が1対2と目で見てはっきり分かるんだね。ところが高島さんとか水でやると両方同じ量になっちゃうんだよね。同じ量になっちゃうんですよ。同じ量になっちゃって、同じが嫌だ。だから1対2っていうか1対 1.4 ぐらいだよね。これぐらいなんですよね。不思議で、なんでだろうな。で、これ動かすとですね、15分ぐらい動いてるんですよね。いまだに謎なんですよ、これ。だからやっぱこう、水の違い、水に、要するにその高島さんのやつは、ナノの単位のタンパク結晶が入ってるんです、あれ。というか、それ作るんですね。別に難しい方じゃないんだけども。ナノレベルのタンパク結晶が入ってて、それで多分なんかこの反応するんだと思うんですけども。いや、だから水移管でこの反応ってなんか意外な反応があるんですね。すごいですよ。皆様なんかいろいろ実験してみられたらいいと思います。いわゆる香水ってやつはね、高島さんの水も言ってみれば香水なんですよ。香水の一種で、なんかいろいろ混じってでしょ。ミネラルウォーターね。ミネラルウォーターの種類によってはなんかものすごくエネルギーが溶け入れるんですね、これね。いやー、不思議なことがありますよ、皆さん。だから、これからは本当に、こうやってね、今までのなんか科学者の、今までの科学はこれ想定できてないんですよ。パラダイムも違うんで、こういう現象があっても、見て見ぬふりをしてるんですね、今の科学は。それ以外に身を守る方法がないんで。ですが、学者たちは、表の世界ではこういう世界は一切知らなかったことするんですが、いやー、いろんなこと起きてますよ。まあ、こういう新しいエネルギーも入ってきますから、こういうのを勉強されたら、面白いと思いますね。まあ、てなことで、いろいろ申し上げましたけども、まあ、この半年から1年で世界の体制は私変わると思います。アメリカもヨーロッパも、その政治の体制ね、政治と金融の体制がね、今までいろんなもの変わってきましたけども、政治、金融の体制はこれでもう変わるんじゃないでしょうかね。通貨制度も変えざるを得なくなりますね。もう持たないですね、はっきり言ってね。最後、だから中国が銀行取り付け、巨大なのを起こした時、あれが最後ですよ。あれがやっぱ最後のドラノンで、あれでなんか全部変わってくるんじゃないでしょうかね。で、その後というのはそれこそ今回震災と同じでしばらく世界止まっちゃうでしょ。あっけに取られたようにしばらく止まっちゃって、そこからなんかしようかなと復旧しようかなということになるんでしょうね。まあ日本はしばらく大丈夫だと思いますから ぱまあ世界が混乱する中で世界で巻き込まれないようにしないとね。で流通止まったりした時には日本国内でなんかいろんなもの調達するとかね、まあ、臨機応変にやっていくしかないんだろうと思います。でよく来年はアセンションだという方いらっしゃいますが、文字通りそうですね。ここまで来るとこれを本当にアセンション言うんだなと思います。アセンションというのはまたなお言い方をあれですね、縦分けとも言うし最後の審判とも言いますね。どれでも同じ意味ですね。まさに今それが起こってるんですね、そういうことだと思います。だからもう全てを救うっていうことはなんか難しいんじゃないですかね。もうみんな自分の信じたところ道を行ってるのみですね。信じるものがない人たちっていうのは右往左往しかしてませんね。あのツイッターってあるじゃないですか。ツイッター、人のツイッターなんかあまり興味ないんですけども、時々見てると本当にこう悩み深い人って多いですよね。全てにわたって悩み深い人って本当に多いなと思うんですよ。なんていうか、そこから見えてくる風景ってのは全て信用できなくなってる。あれも信用できない、これも信用できない、これもどうする、あれもどうする。で、全部手放しはいいのにね。大丈夫よそんなことはですね、こんな金がなきゃないないに何でもいいじゃないかと、その時はその時よと、今日は寝るとそれぐらいでないとダメよね。でね、信仰深い人たちもね、本当の信仰があるから試されてるんですよ。ずっと神様信仰してるのに最後は理性でもな考えたりするんだよ。で神信じてない証拠ですよ。金のついつま合わない、理屈のついつま合わない、この政治がおかしい、何がおかしいね、放射能が理屈で考え一つもいかないでしょ。で神を信じてるってことは、でそれがどうしたのと平気でられるのが本当の信仰心でしょ。やるべきことやるのよ。やるべきことやって、それでもダメならさ、あとは神が上手にやってくれるんだとね、神に身を任す。これができるかどうかですね。どんなに神仏提案してもやっぱ最後はね、理性で判断するっていう、こうなってるとやっぱり神信じてないんだよ学と神の力比べが大元に出てくるんですよ、何回も。今回は学と神の力比べですよと。という言葉が何度も出てきまして、これなんだなと思いますね。だから煮詰まったらパッと手を離すことですね。煮詰まったら手を離してみることです。で様子見てみることです。しばらくね、多分そうすると新しいなんか地平が開けてくるんですよ。新しいご縁が開けてくるんですよ。ただ本当にね、神に救われたということは分かると思います。そこまでだからね、一旦自分を追い込んでいかないと、追い込まれないと普通分からないですね。だから今一番大変なのは、取り越し苦労の人。あれが止まった、どうしよう、これが壊れた起きる前に取り越し苦労でね、参って死んじゃうわね。ほんと。だいたいその安かさだったら本人はそんな心配してませんからね、役人たちはね。俺知らねえと思ってるんですから。だから、税金のことにしろね、保険、年金、金融でもやってる本人たちは無責任になってるだけですからね。一番心配してるのは外野の何も関係ない人だよね。なんとかなりそうな一言ね、心配してるんですよ。で、適度な心配は大事ですけども、のよせになるほど心配するとまずいよね。だからその不安な気持ちが病気にもなるし、未来を作れなくしちゃうんですよね。だから結局不安があるとですね、もう今の生活変えられなくなっちゃって、もうずっとなんかですね、最後の最後までこうね、今やってること続けることしかできなくなっちゃって、ますます疲れ切っちゃうんですよね。すごくまずいですね。まあそういう生き方はですね、だから自分で考えて変えていかないとまずいかなというふうに思っております。まあいろいろ申し上げましたけど、なんかご質問いろいろあると思いますんで、お受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。どんなことでも結構ですが、60ぐらいもなりますんで、どんなことでもどうぞ。はい、どうぞ。
あの贈与するのは、
はい、
物ではなしに心を送っていくのが これから大事だなと思うんですが、
はい、
まあ、全てあのイメージ通りだと思うんですが、
はい、
悪いイメージを描いたらそのイメージに引きずられていく、
はい、
良いイメージを描いてあのアドバイスをかけて、ああそうだそうだと言って、
はい、
行動していくと、はい、それが現実化すると、まあ、人類の歴史もそうや思うんですが、
はいはい、
まあ、そういう時にいいイメージ、いい心をあの送っていく、そしてそれをペイファーしていく、どんどんどんどんと、次の人、次の人へと送っていく、
はいはい、
それがこういい意味を起こしていくと思うんですが、はい、いかがでしょうか。
はい、良き世の中とそういうもんですね、良き世の中というのは、はい、しかし
今その時代絶妙のタイミングだと思うんですが、あの幕末は明治維新で、
はいはいはい、
国家の維新だったんですが、今は地球維新の時代だと思うんです、
はい、いやですから良き世の中はまさにそうなんで、
はい、
問題はそこに行かれない人たちを、
はい、
いろんなレベルあるんでしょ、
あ
だからねえ、とりあえず金があるとか仕事があるとか言うじゃないですか、そこまでなかなか思い至らなくて、そういう人たちが困ってるんですよ、だ分かってる人は困ってないですよ、
はい、
むしろ思いの世界は関係ありませんから、これは生きてる人間の経済活動ですから、思いの世界に始めも終わりもないですね、思いの世界っていうのはこの上の世界であります、
はい、
無限絶対無償無償、ここはもう生きてようが死んでようが全部とうとうと流れてる世界ですから、だから言ってみればこの大きな何て言いますかね、イメージの流れっていうか、宇宙の大宇宙の進化生成発展、世の中どんどん明るくなっていく、その大きなシナリオをいろんな形でみんなそれぞれ役割分担して現実の世界で作り上げていくわけですよ。だから自分の人生というのはその大きなシナリオの中でそのなんかある部分の俳優を担当するわけですよ、切り役だろう切られ役だろう、だからそれを無事に務め上げることがこの大きなそのまあまさに大宇宙のために最大のいいことなんだ、全てを幸せにすることなんだに思えることが本当の悟りですよね、それは間違いないです。ですからまあそういうふうにするといいんですが、まあなかなかみんながそういうふうにいかないんで、まあね、とりあえず今これどうしようかと思ってる人が多いので、まあそこまでいけばいいですが、
なんかね、楽しくやっとったらいいですよね。まあ、はい、なんであんなに楽しいんだけど、これこれこういうふうに、
はいはい、
まあ、そういうモデルになってい
く、そうですね、
はい、
はい、どんどんそういった増えていけばね、はい、いいと思います、はい、その通りだと思います。
であとは体験が高くなるんですね、
はい、はい、はい、
経験体験、
はい、そうですね、はい、
でそこから多く学んでいく、
はい、
そしてまたつながっていく、
そうですね、はい、その通りだと思います。はい。
はい。
はい、他に何かございますでしょうか。はい、どうぞ。
この秋に向けてのですね。
え？
この秋に向けてのではですね、これからの株価の動きですね。
ほんならどっかそこ抜けますわ。
それと、その為替がどうなるとか。ずっと前世がウィークリーで書いておられるように、さっきおっしゃったように、まあ、バンサベラとかそういうかな、どの程度で底が抜けるというか、どういうことが起きそうだというような、ご予測というか、そういうことが決
めないですか。まあ、なかなか分かりませんけども、為替のことを言うならば、さっき言ったように、ドルは60円だい、なんかユーロは90円台ですよね。このスピードで行ったら年内に行くんじゃないですか。で、中国の銀行取引が起きれば株価反値だよね。それからアメリカの大手金融機関が破綻しても、まあ、株価反値ですよね。どっち株価について言えばもうそれはだって今誰も買ってる人いませんしね、市場の出来高非常に薄いし、売り物が出てくればそれっきりじゃないですかね。バンカメなんかウォーレン・バフェットが救援に入ったんですよ。50億ドルでしたっけ、50億ドル出資すると言ってウォーレン・バフェットが究極の救援を今やってる段階ですね。しかしそれで助かることはないですね。だってもうあそこの会社モーゲージの賠償金だけで日本円で7兆円ですからね。 もうすでに決まってるだけで賠償金7兆円だから、もうそれは絶対救えないですよね、バンカムについてはね。あそこがだからいよいよ倒産と、もう株価はすごい低いでしょう、今。でね、そうそう、この話をしておくとね、株価の皆さん、チャートを見ていただくと分かるんですけども、世界中みんな同じ形してるんですよ。株価のチャートを見ますとね、世界中本当に同じ形していてね、2006年ぐらいからこうずっと暴騰してたのが多いんですね。で、2007年の後、まあこうなって、リーマンショックの前のそのサブプライムってこうなって、で、リーマンショックでドーンと暴落するんですね。暴落した後ですね、2008年の3月ぐらいから、もう一回こう持ち上げていくんですよ。いや、3月。じゃあ、それを息切れして、今、こういう状況なんですよ。こういう状況。で、株式のその、値動きって面白いのは、こう丸くなってるでしょ。天井が丸く。天井が丸くなった時は、答えは一つしかないです。暴落なんです。これだけ皆さん覚えてると面白いと思いますよ。天井が丸くなったらあと暴落しかないんです。好きなんです、本当そう。天井が丸くなると、これやっぱりもう一生懸命押し上げようとしてるんです、誰かがね。誰かが買い上がろうとしてるんだけど、売りが多くてですね、上がらないとね。で、これですね、支えることもあるんです。支えてもね、無理なんですよ。で、これみんな同じ形してるんです、世界中。世界中株式市場という市場は大体こんな格好してるし、銀行がみんなこんな格好してるんですよ。銀行がゴールドマンサックスもバンカメもドイツ銀行もみんなこんな格好してるの。これみんな同時に、あと中国の株もそういう上海これはもっとこれはもっと高いんですね。上海はもっとこんな感じなんだけど、まあ形同じでさ、みんな丸くなってますさ、天井が。だからこれは世界同時なんですね。もうだから今金融市場はそのセクターとか業種とか国あんま関係ないんじゃないでしょうか。みんな同じように動いちゃってますから、何か一応答えみんな暴落じゃないですかね。で、このきっかけもいろいろあるんですよ。だからよくわかりません。で、これ止めようといえばですね、まあアメリカ、ヨーロッパはもっと金融緩和すべきだって声もあるんだけど、その金融緩和すると今度通貨が安くなっちゃって、お金が安すぎて物価上がるでしょ。だからアメリカの FRB なんかも暴落始まるまではできないんじゃないでしょうかね。暴落始まるはさすがにちょっとね、救援状態になるかもしれませんが、まあそれで助かるとはあまり思えないんだけども、今の様子だとまあよく2番天井をつけて、2番天井ですよ、2番天井をつけて景気は2番だと、そういう形だと思いますよ。だこの時期はよくわかんないんですけども、今は本当に見るとわかりません。この辺にいますから、これぐらいの感じだから、本当にさあ半年ぐらいから十分だよ、日柄で言ったら。もう一つなんか政策で押し上げれば伸びても 3ヶ月ですよね。半年ぐらいじゃないかな。で、今度は深いんですよ。2番底谷さん、1番底で深いんですよ。2番底というのはこれすごく深いんだけど、ずっといくんですね。これ日経平均で言いますとね、こう3万90001990年これ92年の1万4000、で、ここが3万2000、一番聞いて2万いくらだ、2万何千止まった。それから一旦ですね、3万2000まで戻ったんです。次1万2000まで行きました。2番底は使えますわ。そうすると今で言うとどう、今9000とか言ってますから、5000、前が6000いくらでしたから、今度は4000、5000台になりますか、日経平均で。で、その時に地面に激突する会社があるわけね。ゼロのところに激突して、潰れちゃうとかあるわけですよ。まあ、出てくるじゃないですか。世界同時ですね、僕は。とりあえずそんなところだと思います。
じゃあ、あの、あれですね、まあ、延期で持った方がいいのか。
ええ。
あの、まあ、もう、ずっとおっしゃってるんですけど、金はもう、あの、素人の考えでは、
ええ、
どうまあ、何でどういうふうに言いましたっていうか、これ
そら金融資産難しいですよ。とにかく金融資産で持ち続けようと思うなら現金、現預金しかないです。現預金が一番確実です。だから三菱銀行と郵便局に半分使われるときはよろしいですよ。何もしないのがいいですよ。間違いないですから。金は下がったのと買えばいいんじゃない。ただ次金下がったのに買える人ってまずいないと思いますよ。今度の大暴落っていうのは全てが終わりになるというみんな実感した時ですからね。今この段階であなた大熊町の不動産安いから買えますかって言われて買えないでしょ。多くの人はそれ買うみたいなもんですよ今度。だからそれはよほどの勇気とこれから世の中どうなるかっていうことを見通しがないと買えないんですね。だからそういう人が次今度財産が行くんですよね。中途半端な人は下がっても逆に下がるから買えなくなっちゃうんですよ。怖くてまだ下がるだろう、もう終わりだと思うからね。まあ世の中の本当に大底をつけるときってのはそんな感じじゃないでしょう。キャッシュで置いといたらいいと思います。どうぞ。
あ
の
お話のサブタイトルで出て
くる高島さんの意味がわからない。ああ、実は面白い人がいるんですよ。静岡県の沼津市で酒屋をやってる人なんですね、
はい、
酒屋をやってまして、この人が微生物の研究をずっと昔からやってるんですよ。で、微生物が放射性物質を分解するって驚くべきことを2001年に台湾の政府でやって実証して論文書いてるんですよ。で、今回の福島の事故で実際その技術を使って消してみたんですよ。実験やってみたら本当に消えてるんです。で、その資料を政府に持ち込んで今政府でやることになってるんです、インターネットに出てきますが、高島総合開発、あ、高島開発工学かな、開発工学総合研究所ってこの名前だったと思います。こういう会社のこの社会長とか社長です。はい、どうぞ。
その件でマイナスのことを言ってもいいですか。
どうぞ。
あの、
はい、
三菱の板谷さんと、大沢慎也先生が、あの、バテパスタって、三菱先生が言って、されてますけど、ね、話してるんですけど、なんかいろいろ実験したところで、その、先生されたのがうまくいったと思うんですけど、他のところで結構いろんなことをされてて、あの、
いや、さっきも言ったように微生物ですから根性のある人のとこ聞かないんですよこれ前からそうなの。お吸いの処理もおでの処理も根性のある人絶対聞かないんですよこれ。だからみんな技術悪いって言うんだけど、だからこっちの人に聞いてこっちの人にうまく聞かないんですよ。
それで、ね、逃げられてるっていう意味ですよ。はい、逃げられてるって。
そうそう、だからこの人のやってうまくいかなくて離れてる人たくさんいます。
いや、どうなんだね。
ああ、だからみんなそういうだから結局最後そこなんでうまくいかないでしょ。なぜうまくいかないって問い詰められるんですって前に言ってましたけど、それ本人の問題だからなと。だから恨みだけ残っていくんですよ。ずっとその歴史ですよ。で、私はね、最初から分かりましたよ。この人高島さんってすごい変わった人ですよね。社会人としてはもうおそらくよほどアウトローの人ですよねこれね。はっきり言って奇人変人の類ですよね。でもこの人に言った話は本当ですね。私はだから大元の話も前から知ってるしね。要するに宗教家の過去を言ってた直感とぴったり合ってますよね。で、私はこう見てたんです。で、チェックしたとこあるんです。どの人がうまくいくと言ってどの人がうまくいかないって、これをこっちから見てたんです。はっきりわかりますよ。根性の悪いやつうまくいかないってんです。本人は真面目に言うんです。自分は根性悪いと思ってないでしょ。こっちから言ってよくわかるんですよね。で、それは高島の言ってた話と同じです。高島が言ってました。微生物の意思があると。全部そうです。例えばね、これもとも酒屋なんですよ。酒屋ですから、その酒の発酵とかやるわけね。美味しいです、この酒本当に純米酒でね。で、やっぱその当時によって全然味違うじゃないですか。やっぱそこなんですわ。ですから縁のないとこには広がりません。 で放射性物質分解するの何でも、まあ、高島さん最初見立てをしてこんな風な塩梅でやりましょうって決めてやるんですね。でそれと違ったことをしてやるとうまくいかないんです。でそもそも農業用資材で、で一番うまくいかないのは農業の専門家がやるとうまくいかないんです。許せなくなるわけ。俺はこう思う、俺はこう思うって。で、自分流になるでしょ。大体うまくいかない。で、それはね、前にも同じこと言った人がいるんですよ。アリゾナ計画って知ってます？皆さん話したかな？アリゾナ計画と言いまして、アメリカがですね、昔、月面で人間が生活するための環境をどのように整えればいいかって研究したことがあるんですよ。アリゾナ州に完全閉鎖の空間を温室みたいなのを作ってね、そこに人間がですね、ずっと閉じこもって生き続けるための研究をやったことがあるんです。その中に日本人でただ一人参加した物理学者がいるんです。この先生は日本に帰ってきて新しい農業を始めるんです。それはですね、娘さんか息子さんがいてすごいアトピーで困っていて、農薬のかかったものは壊せられないですので自分で作るんですね。それをその NASA で研究したその物理学の法則を使ってやるんですよ。でこの人もですね、相当ねやられたんです。で奇人変人詐欺してですね大騒ぎやったんです。でこの人も今やってるその水耕栽培ですけども、ものすごい大ブレイクしていて、最初大葉から始めたんですね。ミスト農法ってやつです。で今あちこちに救急していますが、この人も同じこと言ってるんです。高島さんと微生物は人を選ぶんです。人を選んでで、特農家ほどうまくいかないって言うんですよ。で何にも知らない人が言われた通りにやると何にも考えられないのが一番うまくいくって言うんですね。同じです、でまあ見てみると分かりますが、特別に難しくやってるわけじゃないんです。要するに好奇性菌、嫌気性菌、通性汽船菌を3つを同時に手をつながせて元気にさせてるんです。今の野田政権と同じことやるんです。本当なんです。野田政権同じことなんです、いろんなわけのわかんないグループあるでしょ。でほとんどみんな過死状態でしょ。これを一気に活性化する、同じことやるんです。あれ野田政権とどうやらできると思います？要するにこれ高島工学もそれからそのさっき言った宇宙物理の先生も野田政権同じなんですよ。野田政権のやつはあれ裏方熊谷さんがやったんですよ。熊谷さんが後継者ですよ。今回もずっといろいろ打ち合わせでやってたんですよ。今度でいよいよ最後だと、最後の切り札やと。で国民の役に立つ政府を作らなきゃいかんと。政府機能を立て直すって話前本書いたことあるでしょ。私昔野田とインタビューしてインターネットに乗っかったのありますよ。だから本にしたことあるんですよ。国家機能を立て直そうと。で熊谷さんがこれを解いてもらったんですよ。自民党にも民主党にも公明党にも。で我々にやるべき姿、やるべきことがあるじゃないかと。こんなバカなことしてもしょうがないだろうと原点に帰るって解いて、で野田のあの内閣になりましたよ、はっきり言って。だからそれは微生物に役割があるんですよ。これを感づかせるんですわ、エネルギーを与えて、すごいんですよ。だからその原理に邪心が入るとダメなんだね。お前はダメだとかお前はいいとかね、これはダメなんですよ。野田政権と同じなんです。だから野田政権がうまくいくかどうか、これは人間のことがわからんけど、微生物というのは素直ですからね。だから素直な思いがあるとそれうまくいくんですわ。ですから、うまくいくといかない人います。残念ながらそうなんです。ね。
慣れて、いろいろ発見が出られてると
思うん
ですね。それで、いろいろ情報を得られたりしたのを、ここに悩みをされて、ピタヤさんも、大下さんも、分かる人ですよ。自分で見せる使って、言わされて、うまくいかれてる人。
何か違うんじゃないですかね。
言われてるのは、話されたらすぐ分かるか分から
ない
と思います。言われてること聞かれた。
まあ、微生物の専門家だと、同業者もよく言わないですよ。そう、同業者は一番悪く言うんじゃないかな。本当、それはね、やっぱりその人間としての部分を見てるからでしょ。今回もそうだな、同業者一番悪く言うんじゃないかな。 まあだからあんまり気にしなくていいですよ。聞く人のところで聞きますから。微生物はそういうもんですから。あとは何かございますか。だから怖いですよ。思ってることそのまま形に出ますからね。無心でないとまずいですね。無心で無邪気が一番いいです。無心で無邪気、無心で無邪気で基本的にはその神心っていうんですけども、あのほんわかした気持ちが一番いいですね。疑いの心が一番まずいですね。疑いの心があると取り越し苦労するようになります。取り越し苦労が一番まずいですね。ほんわりとなんかした気持ちが一番いいんじゃないでしょうか。そんな感じがいたします。はい、どうぞ。
はい、はい、会社を経由していたり、
はいはい、
まあ、やっぱり個人的にも、
はい、
圧力も強まって、うん、なかなかその海が、
うん、
やっぱりチャラにさせられるところが来るんじゃないかと、うん、で日本の団体国が持たなくなってくると、
うん、
あの戦後のように、うん、財産税とか、
はいはい、
そんな税金かけて、
はいはい、
そういう国を置いてから預金金を下までして、
うん、
それに対して財産税を下げて、
うん、
かけて、
うん、
で差し引いてしかお金を戻してくれない、
うん、
いろんなこと聞こえてくるんです
よ、うん、
ゴールドも、
はいはい、
出して買うので、
うん、
同じように財産税の対象で、
うん、
あなたは8割以上引いて、
うん、はいはい、
そういうことになりますよって
言
って、
はいはい、それは可能性あるんじゃないですか。
可能性あるんです。
やっぱりお金は早く使った方がいいですよ。お金は早く使った方がいいですよ。ただ言えることはですね、アメリカより先にこけることはないですよね。なんかアメリカ政府が売るなって言ってることはないです。むしろ日本人が売りたくないんで。今の日本政府の姿というのは、こう、追いすがってる感じですよね、アメリカにね。私を捨てないでって感じ。うん。だから、向こうはあんま気にしないですよね。むしろ中国が売ること気にしてますよね。でも売ってますけども。今更関係ないと思いますよ、ドル売っても。日本が売りたくないだけじゃないですか。でも今回、だからそれを変えましたよね。だからその外貨準備で投資するって言い出しましたが、あれ国債売るってことですから、アメリカは別に何も言ってないですよね。それは大きな変化だと思いますよ。で財産税ですがやるかもしれませんわね。ただ成功することはないですね。
でも一応持って入院するって預金するとか置いてると一度封鎖したり、
封鎖はできませんから。封鎖したらあの暴動になっちゃいますから。今ほら税数をどうするかって話になってるんですよ。で投資に回らない金をどうするかって話ですよね。でもね、その財産税って昔やったことは昭和22年ね、あれはね大変な反発を当時買うんですよ。不公平だっつうんで。だからまあできないでしょうね。やりたい気持ちはあると思うんです。その代わりだから相続税強化って話になってますよね。あれもだからそうなんですよ。資産を取ろうということで。でもあれも今回税制課税通らないでしょ。やろうとするんだけどなかなかうまくいかないんじゃないですか。だからそんな姑息なことしないで、官地から民地なんだから官に金集めるんじゃなくて公金でも作ってやった方がいいと私は思うんですがね。公金については財務省も賛成ですよ。ええ、はいはいはい、ええええ、
政府家庭特権、
はいはい、
日銀ってやるなとかね、
はいはい、
活動、
はい、
国のやっぱり収入っていうのは、
うん、
税金と、
うん、
あと国債と、
はい、
もうこれしかないんだから、
はいはい、
なぜこれをやらないのかなと封印されてるということで、
あ、前からありますよね、
10年前から国民政権の時からこういうのを送ってるんですけど、原発と同じで起きるまで本当にやってくれないのかなと思います。
実質的にはそれ発行してるんですけどね、
はあ、でももうい
やでも実質的にもう政府家計発行してるんですよ。
600兆円以上
もう出てますよ、すでに発動してますよ、すでに。いやー結局それ出した時に そのものすごい物価上昇も招いちゃうでしょ。だから絶対になんか出し方がまずいとそれっきり経済終わっちゃいますから。だから実際には同じように紙幣の増発をだいぶやってるんですよ。やり方の違いだけで。まあなんかね、この政府紙幣発行すると株が上がるんじゃないかと思っている人がいて、あれすごい誤解なんですよねやっぱりその辺は財務省はまだ理性があるんじゃないでしょうか。でもそれは政府紙幣じゃ救えないですね。バブル崩壊を、ね、救済する唯一の方法は株式市場を廃止して、株式全部廃止しちゃうことです。全部国有化しちゃうことです。不動産の値段も全部国定価格にしちゃうことです。でもそれでもですね、二重価格制度ができるから潰れちゃうんですよね。だからそうすると最後の奥の手は貸借対照表を作ることをやめてしまうことです。今の日本政府みたいに、今の日本政府とかがなぜあんだけ赤字があっても生きてるかっていうと、貸借対照表を作らないからですね。損がどれだけ溜まってるかわからない経済なんです。これは効果あるんです、はっきり言って。ですから戦時経済体制っていうのは実はそういうものなんですよ。国有化しちゃうってことは貸借対照表を作らないってことです。例えば満州や朝鮮半島の植民地の経営なんかも貸借対照表を作りませんね。だから持つんですよ。バブル崩壊したらそれぐらいしか本当やりようがないですね。お金出しならダメなんですよね、実はね、紙幣を吸ってもダメなんですよ。いや、だからそれ同じことでしょ。でもある時はうまくいかないんですよ。ダジオ観察は立ちどころに失敗するんですよ、あれ。だから一番初めの円ができるまでの、まさにおっしゃった最初の政府紙幣ってのは物の見事に失敗するんですよね。だから出した途端に価値が暴落するんです。出して確か1年も経った時に3分の1以下なんですよね。でだからもう最初の10年ぐらいの明治政府というのはその泥沼に突っ込むんですよね。ですからまあちょっとそれだけでは難しいと思いますよ、政府紙幣だけでは。はい、あれだから最後全部紙くずになったでしょ。
一時的
になんか無理ですね、紙幣投げなど無理ですね、はい、無理ですね、無理ですね。最後みんな紙くずですわ、あれは。
あの関知から、はい、あ、よろしいですか、
はい、
関知から
民知へ、はい、
民知ができていたその時代いうのがあったということで、
はいはい、
私がこうイメージできるのは縄文時代かなと思うんですが、
縄文時代もそうですし、
はい、それ以外で
戦国時代もそうですね。
戦国時代が
民知ですね、完全にね。あ、それから、
はい、それからもう10にあのそれぞれ、バラバラ
で、ね、
あの動いていって OK という、
そうですね、それしかない時代ですね。戦国時代は完全な民治ですね。まあ縄文もそうですし、というか逆に言うと完治がここまで極まったのは戦争末期と今ですよね。これほど極まった時代は過去にもないと思いますよ、
官に収められているというあの感覚はないんですけどね。
でもとにかく全部システム依存でしょ。缶が止まったら全部止まっちゃう世界ですもんね、まあ、完全な感知ですよね。
感知しなかったよね。
はい気がつかないぐらいね、感知がすごいですよね。はい、どこ手を挙げる、おっしゃいましたか。あ、はい、
ちょっと関連してるかどうかわかんないんですけど、
はい、
あの先生がさっき生物と金属触媒のところで、ナノっていうその、まあ、多孔質で、表面積が大きくなると重力の影響を受けなくてほとんどの重力状態になって、
はい、
あのような変化を見せているとおっしゃった、
はい、
それをその人間 の、 その肉体と精神の部分でそれが作用してくるっていう状態にするっていうことはどういうことになるかといったら、 その先生がその講義の中で言われたその一生かけて自分のレベルを上げていくことっていうそれにつながっていくと思っていいんでしょうか、
う
ん、
そうですね。昔からほらあれじゃないですか、天使は飛べるけど悪魔になったら空から落ちちゃって、あれもそうだよね。さっきのあのレジカミ表現が典型的ですよ。あれおそらく羽とプロペラに秘密があるんですね。本人おっしゃらないけど、そこでそのエネルギー入れてるんですね。あれでやっぱそのエネルギー入ると少ないその動力で高く上がるんですよ。でも入らないと上がらないですよね。だから天使は上に上がるけど悪魔になったったんだよ、堕落した他に落ちる、あの世界そのものですよね。だから使えるエネルギーが違ってくるわけでしょ、本人のレベルでね。だからどっちが便利かってなってきますよね。最低限のところは誰でもできるんだけど、物質文明だからね。それ以上のものっていうのは、まあ、その人次第なんでしょう、
すごいこと
だよ。今そうだもんだって実際に、だからもう下の方にいると大変ですよ、はっきり言って。どうなんだよ、だって政府はこれダメでしょ、で金もダメでしょ。政府が潰れ持ってるお金が紙くずになったらさ、友達もない人、むさぼり取ることしかできない人は生きていく道がないじゃないですか。今そういう時代なんですよ。そういうことなんだと思います。その怖さを結構感じてない人多いよな、怖さをね。あと何かございますか。まあ皆さん取り越し、あ、どうぞ、はい、
すみません、まあ、仲間の作り方とか友達に頼らないといけない
やつ
ですけど、
まあ、
そういう仲間の作り方っていうのはどういうふうにな
る。いろんな作り方だと思いますけども、はい、まあ、特にお仕事とか未来に関することで言ったら、はい、やっぱ思いを共有できる人を一緒に募るってことですね。思いの共有が一番大事です。思いを共有するっていうことはですね、同じビジョンを見てるということです。同じ将来展望だから、その共に見ている同じ将来展望を一緒に作ろうという形で一緒に仕事をする仲間を組むって一番確実なんじゃないでしょうか、はい、だからなんとなくっていうふうにやってもいいですけども、なんか一緒に仕事しようと思ったら将来展望を共有するっていうふうにやったらいいんじゃないでしょうか。
共有もない場合も
一緒に作っていけばいいですよ。だからまさに溜まり場みたいなところで一緒に作っていくということが大事なんじゃないでしょうかね、はい、はい。よろしいでしょうか。まあ、これから半年、この 年末にかけていくつかまた事件もあると思います。で、年を変わればまたそれは変わったで、この1年ぐらいで体制世界中変わります。ですからたくましく生きていったらよろしいと思いますね。まあ、本当にアセンションの時ですから、自分自身の居場所をよく確かめてですね、生きていくしかないと思います。まあ、皆さんで、ね、頑張ってまいりましょう。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。